こんにちは。ライフプロセスナビゲーターの安江です。今日は自己紹介をさせていただこうと思って音声をとっています。そもそもまず、ライフプロセスナビゲーターって何をしてるの?というのを簡単に説明したいと思うんですけれども、まあ、一言で言うと、一人一人が本来持ち合わせている才能や個性を生かしながら、自分自身の幸せとは何か、成功とは何か、満足感や充実感を感じられる生き方や過ごし方ができるようになるにはどうしたらいいのか、のそのプロセスをナビゲートさせていただいています。簡単に一言で言ったら、自分の本質を生かした、今の新しい時代の新しい生き方へシフトしていくためのお手伝いをさせていただいています。詳しくはライフプロセスナビゲートのページで紹介していますので、よかったら詳細はそちらでご覧になってください。自分の本質を知って生かすことができるようになる。ありのままに生きることができるようになる。っていうことこそ、人生の満足感とか充実感、そして幸せを感じながら、その充実感やモチベーションをもとに、経済的な豊かさを築いていくことにつながっていって、そして豊かさから安心感を得られるようになって、そのことでさらに心や体の健康にいい影響が出てくるんじゃないかと私は思っています。このいい循環に入っていくために、自分の本質を生かした生き方で生きていくというのが必要不可欠でもあると思っています。だからこそ、一人一人が自分の本質を生かして、ありのままに生きるためのプロセスをナビゲートさせてもらって、本質を生かす場の提供、環境づくりをさせていただいています。自己紹介なんで、どうしてそんなことを思うようになったのかっていう部分もお話しさせていただこうと思うんですけれど、私自身24歳の時に結婚したものの、8年後の32歳の時に離婚を経験しました。母子家庭になってからは自分がしっかりしなくてはと思ったし、世帯主になった妙な責任感もあったりして、当時パートでの雇用だったので、まあ、将来のことも考えて、正社員に昇格っていうのかな、正社員になるために、とにかく仕事してました。そうやって失ったものを穴埋めしようと思って必死で働いてたんですね。でもその時に今度は娘がいるんですけど、一人娘。その娘が小学校に通えなくなってしまって、原因は後からわかるんですけど、その当時はもう家庭環境のせいだと思って、もうかなり自分を責めました。仕事ばっかりやって帰ったら疲れ果てていたし、イライラもしていましたから、完全にこう不登校になってしまった娘を、日中家に一人で置いておくわけにもいきませんし、一旦きちんと娘と向き合うべきだと思ったので、思い切って一旦仕事を辞めました。母子家庭になって以来、自分が世帯主だって。意気込んでただけにこの決断は怖かったですよ。だけどもうどうしようもないっていう、その時は感じだったので、頑張ってるのに何もかもうまくいかない閉塞感のような不安のようなそんな感じもありました。とにかくもう1年間だけって決めて仕事を辞めて娘と向き合うつもりでした。結局1年で済む問題ではなかったので当時はそのつもりでしたというのが正しい言い方になるかもしれません。そこで一旦家庭に入った私は娘と向き合うと同時に自分自身とも向き合うことになったんです。一旦は幸せに結婚しました。でもその前の夫があることをきっかけにうつ病になってそこから芋づる式にいろんな問題が出てきてというかまあいろんな問題が起こってきて結局離婚することになりました。母子家庭になってどうにか立て直して娘と二人つつましく暮らしていこうというふうに思ったんですけれども今度は娘が小学校に通えなくなってしまって それを機に一旦私も仕事を辞めて失業状態になりました。妻として、母親として、一家の大黒柱として、家族とは何か、働くとは何か、将来のためって何か、幸せって何か、そして自分自身とは何か。26歳から今の38歳なんですけど、その38歳までの12年間かけて、悩みに悩んでもがいて、試行錯誤を繰り返した生活を送ったことで気づいたことがあったんです。表面的なことばかりを追い求めて、自分の本質の欲求が何なのかが自分自身で全く分かっていなかったこと、結局私はどうなりたいのか、どうしたいのか、それが分からないから結局何をすればいいのかも分かっていない。漠然と幸せになりたいとは思ってるんですけど、どうなれば、どういう状況になれば自分が幸せって感じるんだろう。お金？安らぎ？自由？それともそういったもの全部を手に入れないと幸せと感じられないのかな。一旦仕事を辞めるまでは自分自身で望んで自分を仕事詰めにしていたんですけれど、結局疲れ果てていたり、イライラしていたり、ただ漠然と日々をこなすだけの生活を送っていました。自分自身や他人、環境をすべて努力という、一見美しく見えるもので、コントロールすれば良くなっていく、努力すれば物事は良くなるって信じていたけど、すべてをコントロールするということは不可能だし、もしかしたら娘のためにとか、家庭のためにとか、他者に対してする努力、それって押し付ける努力であって、結局は偽善であったり傲慢であったりするのかもしれないっていうこととか、時間がないと感じるほど頑張ってる時は現実を考えることや現実と向き合うことからどこかで逃げていたかもしれない。どっかでこんだけ忙しくしてるんだからどうにかなるって感じて、向き合うことから逃げて、問題だと思っていることの具体的な解決策がそこには本当は全くないということから目を背けていただけかもしれない。例えば正社員になれば将来安泰なのか、一生懸命正社員目指してるけれども、それで何か条件が良くなるのかと聞かれてみれば、自信を持って Yes とは言えない、なのにそのことは考えないみたいな感じでした。当時ヨガのインストラクターとしても活動をしていた私は気づいたんです。あれ、これってヨガ哲学で習ったことじゃんって。ヨガ哲学では人間には意識と無意識っていうのがあって、無意識も含めた自分っていうのが本来の自分の姿であるっていうこと。だから自覚できにくい無意識の自分の存在を認めていかないと、自分というものは自分でもわからないということ。人間も自然の中の一部であって独立した存在では決してないということ。だから人間だけが全てをコントロールできると思うことは傲慢だっていうこと。そして答えは自分自身の中にあって、外に求めるものではない。内観して自分自身の中で答えを探さなければ、外側から答えは見つかることはないっていうこと。そういったことをヨガ哲学で机上の上の学習としては習ってたんですね。悩みに悩んで自分の中で感じてきた答えが、すでにヨガを通じて知識としては知ってたんじゃんって、その時気づいたんです。ヨガ哲学ってガチでヨガ極めますみたいな人のための、悟りを開くための修行的マインドセットかと思ってたら、実は日常生活でのお役立ち情報だったんだねっていうのを気づくことになります。それと同時に、ヨガ哲学と 実生活を結びつけて考えることができるようになったことで、考え方、見え方まで変わり始めました。自分はどう考えているのか、どう生きていきたいのか、何が喜びなのかを一旦きちんと向き合って先に探ってから、そして目の前の現実を選択していこう。ヨガ哲学を通じて自分自身の考え方や事実の受け取り方次第で今後の自分の人生の見え方とか生き方も変わってくるんじゃない？って感じたこと。自分軸から自由に生きる生き方を選択できるようになれば、どんな環境であっても自分自身では満足だと思える生き方ができるんじゃないの？とか、どうせなら人生楽しみたいし、ユーモア持ってエンターテインメントもプラスしたら楽しそうじゃない？とかって思うようになってきたんです。ちょうどその時趣味で学んでいたヒューマンデザインシステムは、一人一人天性の才能を初めから持って生まれてきているという考え方で、その才能を目で見せて教えてくれるツールです。ヒューマンデザインシステムを通して、ありのままの自分にも才能があるということをきちんと自覚して、自分の本質をきちんと表現する場が用意されていれば、勇気を出して、そして自信を持って、自分自身、ありのままの自分として、その自分らしさを生き方にしっかり生かしていけるんじゃないかと思ったんです。一人一人が自分の中の才能や創造性に気づいて、それを表現することができれば、例えば我が家のように世の中の環境にうまく合わせることができなかったとしても、自分を軸に、自分の得意なことで、自分の中にある価値を提供していくことで、他の人を喜ばせながら自分自身も充実して、そして豊かな生活が送れるようになる。生き方がスムーズになって、ストレスが減る上に、自分の本質から収入を得て自立することもできるようになるって気づいたんです。うつ病も不登校も、小さな日常の違和感やもやもやした気持ちや気だるさ、疲れてもないのにエネルギーが湧いてこない感覚、これは自分の本質の才能を使えていませんよっていう自分の才能からのメッセージなんです。多くの場合、自分らしさとその環境の間に不一致があることをちゃんと体感として知ってるんです。これからの時代は、環境に自分を無理やり合わせて生きる生き方を選択しなくてもいい時代になってきます。自分の本質を生かして、自分を軸に環境を作る、自分の本質を生かしたビジネスを生み出していく、そして自分の求めるお金、自分の求める時間、自分の心の豊かさを手に入れていくという生き方も考えられるようになったんです。きちんと自分の才能を自覚してほしい、きちんと自分の価値を自覚してほしい、個性を生かせる時代に変わってきているっていうことを知ってほしい、だから個々の才能を自覚してもらうお手伝いをしていきたい、そしてそれができる限り低リスクな状態で、そして自分の中で少しずつ気づき出したその才能を試したり、よりうまく表現できる方法を試行錯誤するための環境も提供していきたい。そんな思いで、ライフプロセスナビゲーターとしての活動をしています。しっかり遊び心も取り入れながら、自分を見つめていけば 100% 自分の才能は見つかります。命があって生きている、体温があるっていうことはエネルギーがあるっていうことなので、エネルギーは才能なんです。だから才能があるっていうことなんです。でもその才能を生かすのって一人じゃ難しいし、視野も狭くなっちゃうから、まずコミュニティの中で生かしてみたり、 試してみたりする。その試行錯誤の時は自己投資だって必要になってくるから、そのコミュニティの中でアルバイトもできる環境にある。そしてラッキーなことにバイト代を時給にすると1000円を超えるので、ちょっと割もいい感じ。そんな思いで、これが私ですプロジェクトを通して自分自身を知って、自分自身を表現する場と環境を一緒に作りながら、ライフプロセス、自分自身として生きていくためのプロセスをライフプロセスナビゲーターとしてサポートさせていただいています。私自身の人生が行き詰まって袋小路の中でもがき続けていた時、初めは周りの目や世間体ばかり気になっていました。その当時は離婚している友人は一人もいませんでしたしね。その後、娘が不登校になり、世の中の環境に合わせていくことが難しいと分かってからは、娘と自分の幸せだけを考えてきました。周りにどう思われても、自分たちが幸せだと思う生き方を探していきたいと強く感じました。そして、自分たちの、私自身の幸せを追求した先に、一人でありのままに生きたとしても満足できない。新しい生き方を模索していたり、新しい視点を見つけ出そうとしていたり、新しい人生のステージに向かおうとする仲間と一緒に、新しい時代にあった自分たちが満足できる生き方を実現していきたいということを望んでいることに気づいたんです。一人一人違った人生のあり方をしている人が一緒に集まって、新しい生き方の形を一緒に作っていけば面白そうじゃん。これが私がライフプロセスナビゲーターとして活動を始めたきっかけです。だから提案します。一緒に新しい時代の新しい生き方始めてみませんか？少しでも共感してもらえるようであれば、あなたはとても感性の高い方だと思います。自分の中に違和感やもやもやした気持ちがあることや、今までの常識が通用しないような時代の変化が起ころうとしていることを感じ取っている証拠です。そして少し勇気を出して新たなことを始めてみたいと感じた証拠でもあると思います。そんなあなたに具体的に新しい生き方をスタートさせるための第一歩、私発掘応援ブックをプレゼントする準備を進めています。今のあなたの生き方以外の選択肢、一緒に探ってみませんか？プレゼントできる日をぜひ楽しみにしておいてくださいね。最後まで音声を聞いていただいてありがとうございました。